一行が歩いていくうち、イエスはある村にお入りになった。すると、マルタという女がイエスを家に迎え入れた。彼女にはマリアという姉妹がいた。マリアは主の足元に座って、その話に聞き入っていた。今日の礼拝に与えられましたこの御言葉も、先週の良いサマリア人と、同じくルカ福音書だけが伝えている、内容であります。ただマルタとマリアの姉妹のこと、これは、その兄弟ラザロ、あの死んで4日もお墓の中に埋葬されていたラザロ、そしてイエス様からラザロを出てきなさい、そう、呼び出されたあのラザロ、この、3人の兄弟たちのことはですね、ヨハネの福音書も伝えています。11章のところであります。そこを読むとですね、ある意味つながってくる部分があります。そこには彼らがベタニアで生活していること、そして妹のマリアは主に香油を塗って自分の髪の毛でその香油を拭ったことがある、そう紹介されておりますから、ルカでは罪深い女として現れた、またマタイや、マルコではナルドの香油、あの女性として、みんな知っているわけであります。今日の話の舞台はまずこのベタニアの村であることはほぼ間違いないと思います。この村でイエス様がマルタとマリアの姉妹に出会ってくださった。その出会い方っていうのは、今賛美歌で賛美したように探し求めて出会ってくださっている。それがイエス様の今エルサレムを目指して上京の旅を続けておられますけれども、ガリラヤ伝道と呼ばれている、交渉街の一つのポイントであります。探し求めてくださっている、罪人を探し求める、伝道の旅をされている。エルサレムに向かって罪人を探し求めておられる。名前が出てきたベタニアと、またイエス様のゴールであるエルサレム、これは15スタディオほどの距離でありますから、正確には 2.7 キロ、約3キロの距離でありまして、もうあと一歩でエルサレムに到着する。ひたすらエルサレム、まあ十字架を目指している、そのイエス様のお姿が思い浮かぶと思いますけれども、でもこのあとすぐにはエルサレム入城が起こらないんですね。例えばヨハネの、方がありますと、ラザロが死んだと聞いてもう一度ユダヤ人の、地方に行こう、遠回りをするわけです。ルカの方はこのあと、十何章であのザーカイの物語があります。ザーカイはエリコの町の人であり、エリコはベタニアよりはエルサレムに遠いところであります。一直線にもうそこだけを目指していたというよりエルサレムを上京、目指しながら罪人を探し求めて、この イエス様、働き、憐れみが記されている。そう思います。また、エルサレムというのは皆さんご存知のように、エルサレム、神の平和、また、平和の源と名付けられた、神様の聖なる都の意味が込められている。そこを目指しておられるイエス様が、その近く、一歩手前のベタニアの村で、彼女たちに出会ってくださった。これはこの神の都、聖なる神の都、御国に迎え入れるためであります。迎え入れるために入る人を探し求めてくださっている。そういう旅の途中である。このことを思いながら話を聞き直していくとですね、まず、この姉妹とイエス様は非常に相互関係の中で尊敬し信頼している。またイエス様も、まあ、立ち寄っているわけでありますから、はっきりとした信頼関係において関係が成立していることがわかるわけであります。家に迎え入れる、家を訪れる、それはイエス様ご自身とその教え、御言葉、また教えをですね、信じて迎え入れることと同じことであります。72人を派遣したときにも、注意事項の中に、この家に関する内容が含まれていましたし、エリコの町でザーカイに出会ったときには、あなたの家に泊まりたい、そうおっしゃった。そして、ザーカイが喜んで、そのときに、救いがこの家を訪れた。イエス様は共に喜んでくださった。ザーカイの家であり、同時にエルサレム、神の聖なる都、この家の喜びが一つとなった。そのことをイエス様は宣言してくださった。相互関係、喜びやその意味が一致していく。このことがイエス様の言葉によって成り立っている。そのことに気がつかされるわけであります。また、構造的にはですね、この物語は良いサマリア人の話の後に伝えられていますから。どうしても私たち、あのイエス様の最後のセリフ、あなたも同じようにしなさい、良いサマリア人のように人を助ける、これを模倣する行いをすることに気が取られてしまう。けれどもイエス様がおっしゃった同じようにしなさい、これは何か、あの話も、そして今日のところも、またヨハネの箇所もですね、テーマは永遠の命を受け継ぐ、聖なる神の都に入るにはどうすればいいのかということであります。これが始まりでありました。ラゾロの復活も復活、死んでもそこで終わらない、ストップしない永遠の命がテーマであります。 なるどの交友も、福音が述べ伝えられるところでは、この女性のしたことも記念として語り伝えられる。そう言われたように、福音そのものである。永遠の命を与えてくださったお方である。イエス・キリスト。このお方を呼ばれたときにどう返事をするのか。この方をどう探し求めていくのか。これも神の国、救いに入るための一つの教えでありましょう。そして今日の最後には、良い方を選んだ、イエス様がおっしゃっている。永遠の命を受け継ぐ良い方とは何か。これを今日、ここにいる一人一人、弟子たちに教えてくださっている。永遠の命を受け継ぐためには、何をしたらいいのか。おそらくマルタもマリアもイエス様を迎える、尊敬して信頼している、この教えを喜んでいる。それは、紛れもない事実だろうと思います。ただ二人が対照的な振る舞いをしている。このところがポイントでありましょう。マリアは主の足元に座ってその話を聞き入っていた。マルタはイエスを家に迎え入れる。主の足元に座っている。イエスを家に迎え入れ、迎え入れて、いろいろなもてなしのためにせわしく立ち働き、そして最後にはイエス様のそばに寄ってですね、近寄って話す。マリアの方は主の足元に座って聞いている。マルタは立って働いている。この二人の、対照的な姿、振る舞い。これは、ヨハネの方でも見受けられるものであります。マルタという名前は女主人。これが、意味しているそうでありますけれども、彼女の性格からしても、立ち働く、もてなす、接待する。そういうことがある意味こう楽しいというか、好きなタイプだったんだろうと思います。ただそれが、ただそれがですね、最後イエス様に向かって、妹は私だけにもてなしをさせています、なんとか言ってよ、こう突っ立ったままイエス様に言うわけでありますから、それが本当にこう楽しくてというノルマや責任感、こうしなければならない、ああしなければならない、自分の枠の中で自滅してしまった、そういう事柄が感じられるわけであります。せっかくのもてなしを台無しにしてしまっているマルタ自身の姿であります。彼女はせわしく立ち働いていました。せわしく、これを漢字で書けば忙しくであります。 忙しくしていた。またこの、せわしくっていうのは脇へ引きずられる、脇道に引っ張られる、この言葉が元の言葉であります。そうすると最初はこの女主人マルタ、マリアと同じようにイエス様の足元に座ってその教えを、話を聞いていた。ただやがていろんなこと、もてなしとか接待、そんなことの方が、視野の中に入ってきて、耳の中に入ってきて、ついついそっちに引っ張られてしまっていく、引きずり込まれていったのではないでしょうか。主の足元にいたのに、だんだん台所の方へと、気持ちだけではなく体ごと動いてしまった。そして主の足元からいなくなる。気持ちや心が動いた時から、実は彼女は消えるというか、その場に不在になっていくわけであります。最後にはイエス様に対してももてなしの気持ちが完全に失われてしまっている。そんな彼女にイエス様は、マルタマルタ、あなたは多くのことに思い悩み心を乱している、そう語りかけてくださる。2回名前が繰り返されることは聖書の中で、見ることがあるシーンであります。例えば旧約聖書でモーセが燃える芝を見ようとして、普通の整えられた道からそっちの方に、道をこう変えてですね、近づいた時に神様から、モーセよモーセよ、こう呼び止められる。あの使徒パウロもダマスコ途上で天からの光を浴びて眩しさのあまり倒れ込んでしまった時、天からサウルサウル、そう呼びかけられ、名前を、連呼することで神の力が、神の臨在の力、恵みがその人を迎え入れて、受け入れて、迎え入れることでその人自身が自分を、操縦というか収める、そういう運転を交代してくださっている、このことが示されているわけであります。大体連呼された人っていうのは多くのことで思い悩み心を乱している、多くのことに気がつく、気がついたことに足元を引っ張られて主の御前から消えている、自分自身を静かに落ち着いて収めることができないからこそ、気持ちも心も主のそばから離れてしまっている。 これは主の目から見れば脇道に陥っている。また先週のあの強盗に半殺しの目にあった旅人と同じ半殺し状態、そう見えてしまうわけであります。必要なことはただ一つなの。そこから脇目をそらしていく。脇目の方が見る中心、行う中心になってしまっている。脇道に生きる、半殺し状態で生きている、罪の誘惑に飲み込まれている、まさに私たち一人一人のことであります。イエス様はおっしゃる、マリアは良い方を選んだ。マリアはずっと主の足元に座ってその話を、教えを、神の国のことを、盛り込み好きだって怒られますけれども、永遠の命、それがある場所、これをずっと座って聞いている。行動だけを見れば、姉が文句を言ったように、何も接待のためのイエス様を気持ちよくするためのもてなしはには手を貸していません。二人ともイエス様を尊敬して信頼している。その方をマルタがイエス様、マリアは主として受け入れている。ここですでに二人の必要が違っているというか、合わなくなってきている。かたや尊敬して信頼する大好きなイエス様、かたや永遠の命のことを教え、そして与えようとしておられるお方、主である。信仰の予感、これをマリアは感じていたのではないでしょうか。神の国の予感を実感していたのでだろうと思います。もてなすは接待というよりも奉仕であります。主をもてなす、主に奉仕する、すなわち今この礼拝のことを、礼拝の場を主はおっしゃっている。礼拝で最も必要なことは、主の足元に座って聞き続けて、それを、その聞いた御言葉を守ることであります。生涯の時間すべてを使って聞き続けること、どんな時でもまず最初に主の教え、御心を聞くこと、そしてこの聞いたものを守ること、守っていくことであります。聞いた言葉を守る。律法学者だったらこれをルールとしてまとめてしまうけれど、キリストを信じる私たちが守るというのは、これを行うということである。聞き続けたことをに対して応答していく、聞いて応答する、これが神の国でたった一つの必要なことであります。そして私たちが 湧き水にそれてしまっているのは、どっちかしかできない。いいことをやろう、その動く奉仕なのか、御言葉を聞き続けるという奉仕なのか。イエス様はどっちが正しいという軍配を挙げています。またイエス様ご自身の姿を見ると、常に祈っておられる、神様に奉仕するためであります。聞いて行う、私たちはここをすっぱりと分断してしまっているのではないでしょうか。どちらか片一方になってしまう、そういう厄介な罪に私たちはまんまと陥っているわけであります。私はクリスチャンホームで育ちましたので、小さい頃から、親から教えられたり叱られたりするときに、必ず聖書を引き合いに出された。実に厄介です。このマルタとマリアの話もよく引き合いに出されてしまっていた。2歳違いの姉がいて、私がいるわけであります。姉はそつなく動ける、ある意味模範生、良妻賢母タイプ。かたや私はそれとは全く真逆の存在であって、何か動けば、お皿を割ったりしてしまうので、お前はおとなしくしとけ、何もするな、それで育ちました。ただ父親も母親もこれを引き合いに出すんであります。ただよく思い出してみるとですね、父親が出すときは礼拝に行く前、特別伝道礼拝なんかで講師が来たときこの話をする、おとなしくちゃんと聞いていなさい。母親の方はですね、そういう集会とか礼拝が終わった後、おそらく私に与えられている役割というか、終わったら、講師の先生にありがとうございますお礼を言うと、暑かったら、冷たいものでも出すとか、そういうことを、サボった時にこの話を引き合いに出して怒られるわけであります。どっちがいいんだろうか、父と母の望みっていうのは一つなんだろうか、ずっと、考えていた。小学校の時から中学高校になる間、ある時両方だと気づかされたわけであります。聞き続けて動く、動いてから聞かない、この両方が一つとして示された。イエス様は聞いて動くお方でありました。聞かないで動くこと、動いてから聞くことはなさらないお方であった。十字架の時まで、復活の時まで、神の足元に座って祈り聞いていた。そして行動を起こされていた。聞く祈りと応答の姿が全く変わらなかった。脇道にそれてしまう人間、どっちかに軍配を上げようとして悩む人間、いつの間にかどっかに座り込んで 誰を迎え入れたのか、迎え入れられたのか、見失ってしまっている人間、このちぐはぐな罪人をご自身に結びつけて、そして神の国へと連れ出し迎え入れてくださっている、ご自分の十字架と復活によって永遠の命を受け継ぎ、聞き続けてきたこの命に応答する礼拝、天の礼拝へと押し上げてくださっている、神の愛と憐れみによって、バラバラになりそうな罪人、またバラバラになってそれぞれこっちが正しい、あっちが正しい、自分が正しい、そう言ってるところにつなげようとしている、この罪をイエス様は一つにして背負って私たちを神の国、主の足元に探し求めて入れてくださっている。必要なことはただ一つであります。十字架と復活のキリストに聞いて、聞いたものを守る、答えていく、この交わりの中で生きていく、ルカ11章イエス様のお話を聞いていたある女性が叫びました。なんと幸いなことでしょう。あなたを、イエス様ですね、あなたを宿した胎、あなたをが吸った乳房、マリアを褒めます。でもこれを聞いてイエス様はおっしゃる、むしろ幸いなのは神の言葉を聞きそれを守る人である。私たちの罪をすべて主に信頼して座り続けて守る、これができない罪をすべて神はイエスに負わせられた。主の言葉を聞いて守るお方が私たちの罪を背負って十字架を目指しておられる、このことを本当に聞き続けて永遠の命を生きるものとされていきたいと思います。お祈りをいたしましょう。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。必要なことはただ一つ、ただイエス・キリストを私たちそのままに迎え入れることができますように、まず迎え入れられたこと、このことを本当に喜び、また感謝し、恐れを持って信じていくことができますように、そして十字架と復活のキリストを神の子として、イエス様ではなく主として自分自身に迎え入れていく、このことを私たち繰り返し繰り返し奉仕として、礼拝として神様に捧げていくことができるようにお守りください。この祈りを感謝して救い主主イエスキリストの名前によってお祈りいたします。アーメン。